火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。2月24日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、もういよいよ2月も最終週ですね、早いものですけれどもね、毎月こう最、その月の最終放送で言うてますけど、本当に日の経つのは早い感じでね、もうちょっと、今週はずっと天気があまり良くないような感じで、今日もよく雨降りましたけれどもね、皆さん交通安全気をつけていただきたいなとこのように思いますけれどもね、もう今日は早速、相棒を紹介したいと思います。チキンソウル今市からでございます。
こんばんは、
今市からでございます。何で声が裏返ってるんでしょうね。ねえ、ね、先週はどうもすみませんでした。
面白かった ね,
ね, あのね、あの先週聞いてない方もいらっしゃると思うんですけども、あの先週私ちょっと、はい、のっぴきならない用事で
したね。のっぴきはならないというのは、のっぴきあるというのはどういうことなん
や
ろうね。
よくはならないですね。まあまあ、ちょっと事情ありまして、選手来れませんで、
はい、
急遽ね、今一からの勝手に仕上がれということでやっていただきましたけれどもね、あの、まあ僕も途中聞いたんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、そしてあの、これはもう間違いなく間に合わないどころかつけないなと思いながら聞いてるときにね、あの、あなたが放送の中でね、はい、初めはまだ来ておりませんっていう、
まあね、現場から
おっしゃってたんで、僕もう多分無理ですけど、と思いながら、あ、来るつもりで言い張るな、やっぱり、なんて思いながらね、非常に焦って嫌な汗をいっぱい書いたんですけれどもね。
いいことじゃないですか、新陳代謝が全然
できると思いますけど。いや、でも嫌な汗ですけどね。はい、というわけですけどもね、そういう嫌な汗を書いた過去も忘れられるかという話題なんですけどもね、まあ、ちょっと見てましたらですね、この度ですね、高血圧、
はい
ね、高血圧の方たくさんいらっしゃいますけども、はい、高血圧の治療薬、うん、治療剤ですかね、はい、高血圧を治療する、薬ですね、うん、に、過去の嫌な記憶を薄める効果が研究されている、
研究されてる、
されてるんですよ、
まあ、そういう症例が出てきてるんですね、
あのオランダの心理学者の方たちがやってるそうなんですけどね、うん、高血圧治療に広く使用されている薬によって、はい、嫌な記憶を消去できる可能性があるとの研究結果を、医学誌に発表したということなんですね、はい、将来的に不安や、うん、障害や、うん、恐怖症などの治療に活用できるかもしれない、あいうことなんですけどもね、はい、もうこれ実験も、されてるみたいでですね、高血圧治療剤として、知られるプロプラノロール、言いにくいですね、プロプラノロールを服用したところ、はい、クモですね、要するに虫のクモですね、クモ、はい、が怖い人にこれをね、あの服用しはったところですね、雲に対する恐怖の記憶が減退したという、雲が怖くなくなったんですね、
ギャーとかワーとか
言わなくなったんですね、これまでの動物実験では恐怖の記憶は思い出す際に変化することがあるという、うん、研究者らは脳内の神経細胞に働きかけるこのプロプラノロールにも記憶を薄める効果があると話しているということなんですけどもね、嫌な記憶、嫌な記憶だけが飛ぶんでしょうかね、これは。
いやー、それはどうかな。
だけどその恐怖心とか不安とかを感じるどっかその脳のなんとかっていうような部分があるんでしょうね、そこに薄らぐんでしょうね、
う
ん、
そうですよね。
これはまあいいような悪いような話ですけれども ね、
まあね、
あのいわゆるだからこれをあまりね服用しすぎると学習能力が全くなくなってしまうということですから、
ね、ただですね私たち、
そうそう我々なんていうのは ね、
ね、
もう全く学習能力がない、ね、飲みすぎてない目にあった記憶とかね、
まあそれだけでも大体記憶飛んでるんですけど、ね、
そうその記憶がないもんですから、はい、また飲みすぎてということになってしまいますけれども ね、 ね、何か消したい過去、
ね、
忘れたい過去あります
ね、僕ねライブやってるじゃないですか、
はいはい、
たまに真っ白になる時あるんですよ、で、まあ、初期の時ですね、まだ人前でやりだして1年ぐらいですかね、はいはい、ちょっと慣れた時ですよ、
はい、
で、結構満員やったんですけどね、
はいはい、
自分の弾いてる曲がね一瞬何を弾いてるか分からなくなって はいはい、完全に止まってね。
止まりました。
それもね、ジミー・ヘンドリックス大先生の、ね、
あ、いたたたた。
リトル・ウィングっていうね、切ない感じのね。
そうですね。まだ地味編でも他の曲ならね、もうめちゃくちゃにしてもなんとかなるんですけど、
ね、バラードじゃないですか。
そうですね。
それもなおかつ、僕その時弾き語りでやってたので、ね、
一人でやってましたか。
僕一人やからね、もう真っ白けで、もう放送事故もええとこやった
ね。そうですね。
あれはちょっとね、
消したい。
消したい、ね。
消したい。できればこのプロップ言えないですね。これを使いたい、はい、服用したいところです、ね。
あれはなんとかしたかったね。
なるほど。またでもね、はい、それはまあ明らかに失敗じゃないですか。はい、ね、消したい失敗。の記憶じゃないですか、うん、僕ね思い出すとね、はい、ここで言うのも本当に恥ずかしいんですけれどもね、はい、それこそ初めてのライブ、うん、私が高校生の時でございますけれどもね、はい、ライブをやったわけですよ、うん、そしたらもう時代ですね、まあ、あれは時代やったからということなんですけれども ね、 曲のエンディングあるじゃないですか、
はい、
うん、曲のエンディングの最後のジャンと終わるところで、はい、宙返りをしたりなんかしてですね
もう吉川浩二かスターダストレビューやね。
そうそうそう、もう当時というか私中学校の時体操部やったもんですからね、はい、まあ一応それができるということで、もうそれをまた見せつけたいんでしょうね、若い僕は。
なるほどね、はい、
あの曲のエンディングでね、またそれがね、もう今はもうどこにあるか分かりませんけど ね、ちょ大人になるぐらいまでその時のビデオが残ってましてね、なんかの拍子で見つけてみた時は本当に消したい過去、はいでしたね、あれがまたそのもうなんていうんですかね、その宙返りを成功させて、うん、ジャンって言った後、はい、もう完全にドヤ顔してるんですね私見たかぐらいの、
ね、あれが今となっては
今となって恥ずかしいですけど、ね、あの頃はそれがかっこいいと思ってたんでしょうね、
によるかもしれない、
時代によりますけれどもねまあそんな消したい過去ね、うん、まあ、もちろんね、皆さんにもたくさん消したい過去、忘れたい過去、はい、記憶を薄めたいこと、まあね、いろいろあると思うんですけれどもね、うん、まあ、もちろん匿名で結構ですのでね、はい、何かそんな話があればそうそう、また番組
で、ね、まあ、懺悔のつもりで、
そうそうそうそう、ここでみんなにぶちま、僕も今ね、そのね、それを打ってね、ちょっと気持ちよくなった、すっきりした感じですね。ね、皆さんのそういうまた消したい過去なんかもね、うん、メールの方でいただけたらなと思います。はい、アドレスの方は99@815.fm、99@815.fm までね、どしどしメールの方をいただきたいと思います。そして今日はゲストをね、
はい、
勝手に東陽民という、うん、去年から。不定期でやっておりますコーナーをですね、はい、今日はゲストお呼びしてやりたいと思いますんでね、医師の先生であります磯部先生をね、マリオ先生でございますけれどもね、後ほどご紹介しますので、また磯部先生にも何かメッセージを番組の方にいただければなと思います、はい、それでは今日の1曲目でございますけれどもね、もう消したい過去、はい、ありますけれども、うん、たくさんありますけれども、はい、景気のいい曲で、ね、まずは一瞬忘れていただこうと思います。これね、真心ブラザーズの曲をね、奥田民生さんがカバーしてる、うん、いい感じで、はい、非常にやはりこの個性的な、この人があると奥田さんの曲かなと思ってしまうような雰囲気でやられておりますので聴いていただきたいと思います。奥田民生で空に舞い上がれ。勝手に東近江、いろんな音鳴りましたけれどもね、うん、はい、久しぶりでございますが、勝手に東近江のコーナーでございましてね、うん、このコーナーはですね、この東近江市のね、面白い人たちをたくさん呼んで、いろんなお話を聞こうじゃないかというコーナーでございますけれどもね、うん、去年始まりましてですね、去年の秋ですかね、
秋です
ね、始まりまして、その第1回にも出ていただいた、磯部俊夫、先生をね、うん、通称マリオ先生でございますけれどもね、はい、今日も遊びに来ていただきました。どうも、先生。
どうも、こんばんは。
ね、はい、こんばんは、どうも。ご無沙汰しておりまして。
はい、いや、どうも。
ね、もう先生といえば、もう石の博士であるとともにですね、はい、このトークの、軽快なトークの、ね、もう有名な、もう第1回でね、出ていただいた時も、はい、もう完全に番組はジャックされておりましたんでね。今日も、いやいやいやいや、今日もどんなことになるか楽しみでございますけれどもね、はい、もう最近ではですね、うん、テレビなんかの出演もまた、ちょこちょこと、
はい、
ね、されてるということでですね、うん、この間も私昼にね、午前中ですかね、いましたらですね、うん、人からメールが来たんですよ、で、お宅の番組、あなたの番組に出てた先生が、うん、今テレビに出てるよなんて言ってね、びっくりしたんですけれどもね、うん、もうね、まあ朝の番組でございますけれどもね、はい、まあ、番組言っていいでしょうね、ナルトもですよね、話のコンビニでしたっけ、ネタなんかそんなやつですね。ね、出ておられてね、それはまたどういう企画で出られたんですか、その
なんかね、滋賀県内でね、はい、 宝石を見つけて、
宝石を、
まあ、一攫千金を、ね、夢見るね、
はい、
まあ、若い人を、ね、はい、案内しようという番組なんですね。
なるほどなるほど、はい、一攫千金を狙って、
はい、
それ要するにもういろんな落ちてる石の中に宝石になるものがないかと、はい、それを探しに来るお手伝いを、
はい、でそれを、ね、まあ、私にして、でも今回ね、私の息子を、ね、二人をね、
はい、
登場させたんですよ。 小6と中3の、ね、息子をね、
はいはい、なるほど、もう一緒に探して、
そうです探し
に、え、結果的にはどうやったんですか。
でまあ、その方ね、まあ見つけるのがまあちょっとまあ下手というかね、まあ、簡単にはね、そんな宝石まず見つからない
んです、
まあ、
そりゃそうですけれどもね、はい、簡単に見つかるんですね。今すぐも私はあの先生の元に弟子入りしてですね。
でもね、まあ、意欲はね買いましてね、
はい、あ、そうです、
まあ、ですから、ね、大津からね、滋賀県の最奥多摩で、
はい、
一応案内したんですよ、まあ、雪の中をね歩いて
る
の
か、はい、珍しい石自体は見つかったんですか。
結局大津の方ではね、いわゆるトパーズとかサファイアをね、
はい、
見つけるはずだったんですね。ところが見つけたのはうちの息子がね、水晶を見つけたんですよ。
水晶、
はい、
お、なるほどね。いろんなものがやはり滋賀県の中でも ね、
はい、
取れるわけですけれどもね、前回先生に出ていただいた後、京都の都メッセ、
はい、
ね、の方で石のもう大きなイベントがありまして、はい、私も、見に行かさせていただいたんですけ
ど、
あら、もうすごかったですよ。もう会場、もう至る所に石、まあ、石があって当たり前なんですけどもね、展示されててね、
う
ん、珍しい石、
ね、3日間でもう1万人は来ましたからね、入場者
で。ね、もうそして入り口で磯部先生って言ったら、もうはいはいこちらですっていうことでね、案内していただいてね、行ったらいないんですよ。行ったら息子さんだけいてね、先生他のところにおられたんですけどもね、もうでもすごいね、本当にたくさんの人 で、
ね、
やはりあれだけ石に興味がある方が、
そうですね、今ちょっとそれ、ね、なんか最近石ブームですしね、
パワーストーン、はい、とかね、やっぱ今なんかはもう結構ブレスレットなんか、はい、私もしますけれどもね、はい、ブームといいますか、やはりね、はい、持ってる方多いですから ね、まあ、そういうコーナーもあり、
あ
る
んですね、
でね、売ってました
ね、はい、ですから化石とかね、
はい、
宝石ですね、うん、現実の、まあ、ですから石に関するね、ありとあらゆるもののいわゆる、まあ、展示即売、
ま
あ、子供たちも女性が多いんですよ。
あ、そうですね、
うん、まあ、芸能人も来てましたけどね。
あ、そうですか、
はい、
お、私が行った時は誰も見なかったですけれどもね。見たかったもんですね、
芸能人の方
ね、でお会いしたいものですけれどもね。あ、そうですか、ね、本当にいろんな珍しいで、僕なんか今まで言葉とね、まあ、こんな感じのものっていうことでしか知らなかった、はい、琥珀、
はいはいはい、
なんかでも、うん、あれ なんか琥珀の中に
虫
が入ってるんですよ、
は
い、
ああ、
はい、それが結局あれは何かこう蜜の、松ヤニとかの
ヤニの化石なんですね、
はいはい、
ジェラシックパークのやつです、
そうそうそう、あれはそうですね、は
い、でその虫から何かこう昔のことを調べたりする、はい、だから昔の虫なわけですね、
はい、その当時の虫なんだね、
うん、どのぐらい前になるんですか、あの石になって中にいるという、
まあ、ですから、まあ、ジェラシックパークはね、一応まあ急ですけど今から、まあ、7000万年前ですけどね、
はいはい、
新しい紅白もやっぱり100万年、
100万
年、まあ、古ければうんと古いのもありますね、まあ、
新しいのでね、
100万年ですよ。、はい、ねえ、
はい、滋賀県でも出るんですよ、
う
ん、
あ、紅白、
はい、
あ、そうですか、
はい、地元の、ね、越川とかね、安川でも出てます、
はい、あ、そうです
か、残念ながら滋賀県では、ね、うん、虫が入ってないんですよ。
あ、その要するにヤニの、
ヤニだけですね、
の化石だけ
で、はい、だから虫がないからまさしく無視された。
あ、出ましたよ、出ましたよ、第一弾。
ねえ、
ねえ。今私の手元にですね、この番組の D がですね、自ら購入したね、これなんていう石でしたっけ、
は
い、
カンカン
石、カンカン石というのがありますね。
これ正確何でしたっけ、
サヌカイト、
サムカイト、
いや、サヌ、
サヌ、サヌカイトですよ、はいはい、
四国愛媛のね、さぬき、さぬきうどん、
はいはいはい、
結局愛媛県の側のね、さぬきから取れる岩石だからさぬかいと、
おお、なるほど、さぬか
い
と、これがね私の手元にありますんでね、はい、今日もガンガンこれ鳴らしていきたいなと思いますけれどもね、
うかつなこと言えません、
そうですよ、もうあなた庭石からなんかっていうのはもうカンカンカンカン鳴らしてね、ラーメンに合いますよ。あ、そうですか、はい、ねえ、いろんな石が本当にね、今日もなんか変わった石なんか、
はい、今日は ねちょっとね、まあ、東近江市をね、はい、代表するこれこそね、この新市のね、うん、新しいの東近江の石だっていうのを持ってきました。
あ、東近江市を代表する石、
はい、
例えばどういったものが、
はい、ね、はい、まあ、古東流紋岩っていう石なんですよ。
古東流紋岩、
古東地方の古東、
はい、
はい、で古東流紋岩の流はね、
はい、
山水辺に流れる、
はい、
門は糸辺に文書の文、
はい、
で岩ですね、古東流紋岩、はい、ちょうど妖怪地のタラボ山とか、
はい、
あるいは雪の山とかですね、
はい、
あるいは安土山、もちろん沖ノ島ですね、はい、全部これの山の岩石が古東流紋岩なんですよ。あるいは永仁寺の日本小葉、
はい
はい、ここ大変有名な岩石です。
なんとサイモンの門ですよ。
そうですよね、はい、糸辺に
分布です
からね、そうですね、
はい、偶然ですね、
偶然なんですか本当に、はい、そこからいただいたんじゃないでしょうね、
いやいや偶然です、
偶然ですか、はい、あそうですか、
ま
あ、
それをもうぜひともね、このまあラジオを通じてね、皆さんにね本当に多くの方に地元の代表する石ということを知ってもらいたい、
なるほど、はい、この地元の山などに行けばその石があるわけですよね、
はい、だから多良坊山の、ね、有名なハサミ岩とかね、はい、あるいは小鳥竜門岩ですね、
お、
はい、あそれはすごい情報ですね、あれ小鳥竜門岩なんですか、
大きい大きい石でしょ、
こうあの2つこう、ね、
2つあって
細い細い
のその間をこう通るっていうやつですよね、
はい、昔嘘ついたら挟まれるとかね、
あ、はい、なるほど、そんな僕なんか挟まれっぱなしでございますけど抜け出せないです、
通れませんね、
通れないですね、
あの御音岩と言いますね、はいはい、まあ、ある方はね、あるいは、まあ、女性のシンボルだってこと言いますね、昔は子供が恵まれるようにとかね、
はいはい、あの子だからね、うん、ああそうですか、
これの岩石すべても小鳥竜門岩です、
あその太郎坊にあるその大きな石 も, もう、はい、もう
町名山もすべてそうですね、だからこの山を作ってる岩石がこと、だから雪の山古墳のね、はい、石室も小鳥竜門岩でできてました全部、
なるほど、じゃもうほぼいやもうというよりももうこのこ古都
地方の、ね、山を代表している岩石、
なるほどなるほど、古都地区といえば、はい、古都竜門岩だと、
はい、ですからね、東近江市のちょうど今のねスプライター面積に全部古都竜門岩入ってるんですよ、
なるほど、じゃあ皆さんがこう車で走らっしゃる下にもその古都竜門岩があるわけですよね、
踏みしめながら、
ね、だこの古都竜門を使ってね、うん、例えば、はい、京都岡崎のね、はい、あの上水道とかね、
はい、
あれインクライン全部この古都竜門岩が使われてあるんですよ、
おその水路に
とですか、はい、そうです石は沖の島からね、はい、船に乗って、はい、船に乗せてね、全部運んだんですね、
うん、
はい、だからその当時からね、滋賀県の古都竜門岩が利用されてるんですよ、もっと古くは織田信長のね安土城のね、はい、城壁の石、はい、あれ全部古都竜門岩です、
おということはそういうことに用いられるということはやはり強い硬いということですね、硬、はい、石なんですね、はいはいはい、ね、ということはもうそのかいろんな石がある中でもかなり硬い
部分
に入ると、
ね、はいはい、だから城壁とかね、石垣ですね、はい、利用されてますね、だから基本のね妖怪市内のね、はい、鬼屋さんとか、はい、でも全部ねこの前に全部 使えてますね、
お、はい、なるほど、もう我々が普段目にしているところには
そ, うです、はい、
その古都竜門岩が用いられているということですね、はいはい、なるほど、ね、
だから今回はねその良さをね、はい、ぜひともしてもらって、はい、まあわよくばなんとか市のシンボルにもなってもらいたいなっていう、ね、
東近江市のシンボルに古都竜門岩を、ね、どういったもうその見た目にもその個性的な石の色といいますか、
ね、歴史的にねもう散々ね利用もされ、うん、ね、うまくてもこの歴史文化を作ってる岩石ですしね、
はいはい、
でまた滋賀県あるいはねこの近畿地方でもねここだけのね、はい、特徴を持った石ですのでね、なんとかそれをねあの一つの町おこしも兼ねまして、
はいはいはい、なるほどね、でこの東近江市の、誰かそういう方、
う
ん、
そうそう、
ね、偉い方
ご関係者の方々に ね, ね,
ね、はい、もうなんとかの電波をついて ね,
そうですね
訴えたいですね、
あのこの町のシンボルにその石が ね,、うん、ね、もういいじゃないですか、町のシンボルに硬い石ですから ね強い石ですから ね, ね、
うん、例えばね他のところではね、死の石、死の鳥、花、木はあるんですね、はい、どこでも、はいはい、とかね、死の石をね、決めてとはないと思うんですよ、
なるほど、
だからね、一番の声をね、第一声をね、滋賀県の東近江市からね、死の石を決めたらどうかな、
なるほど、そこからスタートして、
はい、そう
ですまたね、そして他の、ね、はい、市も、はい、じゃあうちならこれだ、はい、ということでね、
例えばね、前原市でしたらね、いわゆる伊吹山の石灰岩です、
はいはいはい、
セメントのね、あそこはね石灰岩のお金でセメント産業でしょ、
うん、
だからそれぞれね各町にはね自分のところに自慢の何かあるんですよ、
あ、なるほどね、意思があるわけですよね、うん、我々の知らないところで、はい、普段普通に見てるものが、
はい、そうです
ね、ということですよね、うん、そうですね、なるほどね、もうなかなかやはり今日も先生の、ね、もうなんていうんですかね、絶妙なトークと言いますかね、こう軽やかなトーク、
詩が動くかもしれない、
詩が動くかもしれませんからね、これでね、ぜひともこのシンボルに、ね、うん、っていうかもう我々で広めていったらいいんですよ、まず、まあ
ね、
もうあのシンボルに、うんうん、あのせなしょうがない状態を我々で作っていく、
ね、さっきの薬と全然違います、古都竜門岩で言えるもんね、
そうそうそうそう、さっきの薬言えませんでしたからね、もう今何やったか忘れてしまいましたからね、古都竜門岩ですよ、
はい、門ですね、
もともとは竜門岩という石自体が、はい、
竜門岩という岩石があるんですね、
はい、
とその中でもね古都地方でね、うん、ちょっと、まあ、中のまあ構造がですね、はい、まあ、ここだけの特徴があるんですよ、ですから、はい、古都地方で見られる、ね、竜門岩ということで古都竜門岩なんですよ、
なるほど、
はい、一つは中にね月長石という宝石が入ってるんですよ、
あ、その岩の中に、
そうです、もうたくさん入ってます、
たくさん入ってるって聞いたら目の色変わったね。
変わりました、変わりました。
ね、もう無尽蔵ですよ。
あ、そうですか。うん、じゃあもうねえ、
叩き割って、
硬いですからね。
だからね、6月のね誕生石でね、普通ね6月は真珠パールを使うのね。
はい、そうですね。
とかね、真珠までは石ではないんでね、あれは貝ですね。
はい、はい、そうですね。
はい、とかね、石はねムーンストーン、いわゆる月の長い石、月長石っていうね、はい、それを使うんですよ。それがいっぱい入ってます。
あ、その
古都竜門の中に。
古都竜門館の中に。
ほう。ところがね、今、まあ、入ってみたら皆さん、まあ、目の色変わりますけどね、残念ながら大きさがね、1ミリか2ミリなんですよ。
あ、それ
あまりにも小さい。
それをなんとか一つにまとめて大きくすることできないですかね。
いや、実はね、私あの、まあ、学校の教団と言ってますけどね、はい、ある生徒がね、先生、もっと小さかったらね、その1ミリか2ミリのムーンストーンを集めて、はい、固めたらいいんじゃないか。
そうですね。
そうでしょ。
それは
なかなか子供らしいヒントですね、いや実際ねオパールという宝石があるんですね、はい、オパールはねオパールの小さな破片をね固めて、もう一回磨いてるっていう場合があるんですよ。あ、うん、
じゃあ可能じゃないですか。
あ、
これは何か夢が広がってきましたよ。
ところがね、現実はね、簡単にはいかないんですよ。
何かない
行けばもう私とっくにたくさん作ってますから。
そうですよね、はい、このもう石のことなら何でもっていう先生が、ね、もうそれにチャレンジしてないということは何か理由があるわけですよね。
まあ、無理だから不可能。
不可能っていうことですね、はい、
でもまあ夢があるでしょ、ね、宝石が入ってる。
宝石が入ってる、うん、はい、岩の中に宝石ですから。
そうです ね
、うん、本当にあの、まあ、宝石って言ってもいわゆる全部石ですから。
そうです ね、
うん、もう磨けば光るものですからね、うん、ね、ですのでやはりいろんなところに、はい、やはり山とか川とか行けばいろんなところに可能性があると。そして、ね、はい、まあ、前回の放送でも先生がおっしゃってましたね、やはりこうふとしたところに、はい、こんな石がということはもう普通にありえることだという、ね、はい、おっしゃってましたね。もうこれからも私も下向いて歩こうかなと思いますけれどもね。
上向いて歩こうよ。
いやいや下向いて何か見つかるかもしれない。
いやでも、ね、いや上向くてもね、例えば流れ星がね売ってますからね、あれも石ですからね。
あ、隕石
は隕石がね、破片とかは降ってきますからね、は
い
は
い、まあ、でも流れ星の場合は遥か彼方の。
そうなんですよ。我々に見えてるということは、おそらくすごい遠いところに落ちてい
く。アメリカあたりに。
いやいやいや、
そうでもない。
そうでもないです。
いや、あの流れ星だけどね、流れ星の燃えかすが降ってるんですよ。燃えかす。
なるほど。
小さいやつがね。
はい。だから流れ星のね、燃えかすを集めようという自由研究もできるんですよ。
お
ー、はい、誰もしないだけでね、子供たちは、うん、本当に。降ってるんですよ、燃えかすが、ね、
あの、そういえば前回の放送の時おっしゃってました、あのなんか
ガラスに油
を塗っ て、はい、屋根の上に置いておけば、
は
いはいはい、一晩で結構、
いや一晩まで1週間、
ね、1週間か、はい、まあ、埃とともに、はい、そういう、隕石の、ね、かけらが、
はい、燃えかすね、
燃えかすが残ってるということをおっしゃってましたしね、はいはい、これまた夢のある話です。宇宙ですからね、
今度はね、
相手は、
はい、
大
きいね。
大きいですよ、そこから降ってきたやつをね。
あとね、中国のね、あの黄砂ね、砂が、
はいはい、
あれですよね、
うん、そうですよね、あれなんかもう目に見えて ね、
ね、
すごいですから、はいはい、まあ、砂だって言ったらね、あの石の細かいものっていう言い方をしても語弊はないと思いますけれどもね。ああ、そうですか。いろんなこういう、
だからね、夢があるんですよ。
そうですよね、楽しいじゃないですか。その普段我々が思う、だから我々が歩いてる上を目に見えないそういうかけらが降ってることもある、うん、
はい、
そして川や山に行けばね、何が落ちてるかな、ね、これはもう上向いて下向いても忙しくてしょうがないですけれどもね。はい、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介したいと思います、
はい、
ラジオネームリンさんから、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
皆さんこんばんは。
こんばんは、
ね、今日はリクエストをお願いしようと思ってメールをしましたということでね、このリクエストの曲なんですけども、うん、この、先生がですね、うん、もう幾多の、番組テレビ出演などされておりますんでね、はい、その番組もうこれはどうですか、このレッツゴーパパスというね、うん、番組以前に、
はい、以前
ね、ご出演されてたということ、これはもうどのくらい前。
そうですね、もうどうでしょう、8年か9年前じゃないですかね。
8年か9年前、はい、結構前なんですけどね、はい、この番組の中で流れてた曲を今回のリクエストということでいただいておりますので、聴いていただきたいと思います。 3 Dog Night で Joy to the World。 はい、聴いていただきました曲は、リンさんからのリクエストで 3 Dog Night Joy to the World、 景気がいいですね、
か
っこいいですね。 かっこいいです ね、うん、これもちょっと前なんかテレビドラマの主題歌もやってで、ね、はい、ありましてね、なんかすごく良かったですね、うん、それが鳴るとすごいいいタイミングで鳴るんですよ、ね、非常にお気に入りでございましたけれどもね、うん、というわけで聞いていただきましたけれどもね、引き続き、磯部先生、磯部敏夫先生、はい、通称マリオ先生でございますけれどもね、はい、もう石の博士でございます、石の博士でトークの、うん、絶妙トークの、そしてもう今一からと肩を並べるこの、はい、なんていうんですかね、
ダジャレ検定があったら
検定があったらもうおそらく決勝に残る2人だろうと思いますけれどもね、
めっちゃオールマイティですね、
そうですよね、なるほど、そうですかね、そんな先生なんですけれどもね、うん、今本を、ね、
そうです、
執筆中ということで、はい、どういった本なん
ですか、ね、まあ、予定ではね、今年の、まあ、早ければ6月にですね、
はい、
一応京都新聞記者から発行するんですね、滋賀県のね、はい、鉱物を紹介してるんですよ、
はいはいはい、
まあ、石の本ですね、うん、で従来ね、鉱物といえばなんかお堅いイメージですね、
そうですね、う
ん、ところが私前、実は私はね、学校で国語、はい、文学を教えてますのでね、
はいはい、
ですけどこう文学で詩を書かすとき ね、擬人法という表現、はいはい、例えば山が泣いているとかね、
はいはい、
ですからね、医師がね、はい、実際に喋ったらどうかということで、
なるほど、
医師を喋らせてる本なんですよ、
なるほど、
例えば僕は水晶ですとかね、
お
こんな感じ で、
なるほど、
でそれで滋賀県内のね、ちょっとユニークな、はいはい、あるいは美しい詩を、まあ、何種類か紹介してる本をね、まあ、この6月に、はい、発行するので、
なるほど、このもう先生だからこそできる企画ですよね。まあ、ね、はい、あ、そうですか。じゃあもう水晶が自分のだから先生はもう石の気持ちも分かるわけですよね。
ね、ね、石の気持ちが分かる
ってすごい、ね、分かるんですよ。生き物ですからね。
まあ気持ちは石ですからね。ね、
そう、気持ちは石ですから、ね、はい。出ましたよ。
ちゃんと引っかかってますよ今。
ね、鳴らしてもらないとダメですね。あ、そうですか。これ手元にあるっていいですね。いつも天の声任せですけれども、もう今日は自分で鳴らせますからね。いいですね、これなかなか自分で言ったことにも責任持って鳴らしたいなと思いますけれどもね。
ですから石の写真のスプレーカラーです。
はい。
はい、うん、まあ、表現もね、お年寄りからね、はい、それから女性、はい、子供たちね、いろんな表現の仕方でね、例えば磁鉄鉱とかね、はい、もちろん水晶とかですね、はい、あるいは今言いましたムーンストーンとかね、古都流紋岩を全部紹介してます、
はい、なるほど、古都流紋岩もうこれは強い石ですからね、やっぱりこうちょっとつわものの
腰一徹みたいな
感じの頑固な感じのね俺はなんていうね、バカノなんていうね、なるほど、その俺を割って細かい宝石を取ろうとするんじゃないみたいなね、
そんな姑息な考えではいかない、
くっつかないぞみたいなね、うん、そうですか、ね、なるほど、擬人化してキャラクターにしてしまうわけですよね、なるほど、
はい、
その中にも先ほど古都流紋岩、この東近江のシンボルになるかもしれない、はい、この古都流紋岩が出てくるということですけれどもね、はい、本を執筆中ということでね、これも楽しみですけれども ね、ぜひとも読みたいですね、その石のことだ、結局ね、そうすることによって今までその石のこと詳しく分からなかった人もなんていうんですかね、読みやすいし、はい、覚えやすいし、はい、こう入ってきやすいですよね、はい、そういう手法で書いていただけると、うん、もう今日もこの石は何々ねっていう説明がずらずらと書いてるよりも、やはりそういうふうに言っていただけると、子供でも興味を持てる雰囲気にね、はい、なるんじゃないかと思います、はい、
でもちろんね、はい、例えば今でもね、取れる場所も紹介しますしね、はい、でまた石を使った遊びとかね、本来でも紹介します、
なるほど、石を使った遊び、はい、例えばどんなのがあるん
ですか、例えばね、石の粉で、ね、絵を描こうとかね、はい、あるいは石でね、例えばいろんなゲームをしようとかね、
お、はい、石の粉で絵を
描く、いわゆる岩絵の具ですね、顔料です、
ほうほうほう、はいはい、いろんな色の岩がありますからね、
はいはいはい、例えば昔からね、うん、まで近江八幡の赤いこんにゃくありますね、はい、あるいはいわゆる弁柄っていうね、はい、いわゆるあれで染めたりするんですね、はい、あるいは、古いねお寺のね襖の例えばグリーンはね、はい、緑は例えばマラカイと言いますよね、はい、銅の酸化物クジャク石の粉で描くんですよ、あるいは昔の日本画家のね女性の紅ね、はい、水銀のね紙を使います、これいわゆる、まあ、岩絵の具顔料っていうんですね、高松塚の壁画のね、はい、あれは岩絵の具を使ってるからずっと今でも持ってるんですよ、うん、
音が色が変わらない
っていうことですね、そうですね、うん、はい、
ね、塗料ならば色あせるもの、
ね、地元ではね、うん、そう化学薬品ですからね、
なるほど、すごいですね、石ってやっぱり、
そういった、ね、遊びの仕方もね、まあ、紹介しますのでね、
なるほど、いろんなことができるわけですよ、ね、
ただね、一つね、 あの頭の毛の入りじゃないんですよ。
なるほど。はい、なるほど。そこはやはり、はい、かなり、ね、は
い、
は
い、いろいろ研究した末に、はい、
されてます。もしもあればね、はい、もうぜひともね、素晴らしいなんですよね。
これはもうそれこそ一攫千金ですよ、うん、ね、そんな意思が出てきた日にはもう、はい、そちょっとしたね、はい、ダイヤモンドとかね、はい、あのなんていうんですか、その、はい、宝石を見つけるよりも、はい、
そちらの方がね、
そちらの方が確実に、
確実にそのダイヤモンドをたくさん買います、
はいはい、たくさん買いますよ ね、
ね、石のパワーってもね、毛の生えてくるパワーどうもないみたいですね。
あ、そうですか、はい、ね、そのあたりの研究をこれから一緒に私も協力しながらやっていきたい、ね、
そうそう、悪いことは忘れるような薬も出てくる、
そうそうそうそう、ね、ひょっとしたらね、
ひょっとしたら混じってるかもしれない、
この薬を使わなくても、はい、ね、はい、先ほどのオープニングで言った薬を使わなくても石の力でひょっとしたらこの悪いことも忘れられるとかね、あとあの逆に忘れてはいけないことをきっちりと覚えておけるこれも我々には必要な、ね、ね、
そうですよ、反省の意味を、
ね、そうそうそうそう、よう忘れますからね、はい、我々そうですか、なるほどね、一種のこんな、ね、あの楽しい本も書かれているということでね、うんうんうん、はい、またそちらの本の方も楽しみなんですけれどもね、はい、またそしてあの私秋に、はい、その京都の都メッセの方、うん、イベントをお邪魔しましたけれども、はいはいはい、また今度、
実は、ね、春にもね、はい、4月の24、25、26、はい、確か土日月の3日間、はい、で春はね大阪のね天満橋に
天満橋
あの OMM というビルがあるんですね、はい、そこのビルでやるんですね、
OMM で、はい、なるほど、
だから春はそこで秋が京都の都メッセ
な
んです、は
い、4月の20、
24、25、26、土日月、
24、5、6ですね、はいはい、土日月と、はい、MM、
OM
ですね、OMM、ごめんなさい、はい、OMM ビルで、
はい、それも入場者多いですよ、
あ、そうですか、うん、はい、まだあの同じようにたくさんの
方、はい、もう私もね、私息子もですね、もちろん嫁さんも行きますのでね、
なるほど、ね、もうそれこそ世界中から来られてる感じですよ、そうですね、あの私も行きましたけれども、はい、本当にこうあの外国人の方もたくさんいらっしゃってね、はい、本当にあの世界中で医師というのはすごく注目されてるなということをね、はい、あの言って実感しましたんでね、はい、あのそしてもういろんな、あのなんていうんですか、催し、石、うん、石のね、あの石の検定みたいな、ね、
そうです、いわゆる鉱物鑑定士、
鉱物鑑定士の試験が行われてたりね、はい、あともいろんなあの書物、石、もう石、もちろん石に関することですけれどもね、うん、あのそしてあのなんていうお店も、はい、その石を買えるお店もたくさんね、はい、それこそ変わった石、化石からね、うん、本当にもう化石、これぞ化石みたいなものからね、
一、ね、つ100円からね、ずっとありますね、
ありますのでね、うん、あの本当にこう、はい、楽しい、もう1日ね、はい、遊べますのでね、ぜひともまたこの4月の24、ね、5、6ですかね、はい、大阪の方に遊びに行っていただきたいなと思いますけれどもね、はい、なるほど、今日はね、先生、
はい、
ね、来ていただいておりますけれども、
ね、あとはね、はい、小さいであれ、妖怪と大凧祭りの時もね、はい、まあ、私の作ってる妖怪って地学趣味の会で、はい、意思をね展示してね、はい、まあ、出してますからね、 あるいは二軍八祭りでもねやってますから、
そうですか、はい、いろんなところで先生はもう意思をね、はい、この皆さんに広めようという活動をされてるわけですよね、はい、そしてこの市のシンボルになるかもしれませんしね、はい、はい、これも楽しみでございますけれどもね、はい、というわけでね、曲の方行きたいんですけれども、はい、今日はねもう先生ですから、うん、ストーンですから、はあ、ね、石ですから、うん、ローリングストーンで、
ありがとうございます、
ローリングストーンズで行きたいと思うんですけどね、はい、そしてもうストロングですよ、強いですからね、はい、割とローリングストーンズの中では新しめのナンバーから聞いていただきます、ローリングストーンズで Love is Strong。それではここでスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長、現在はリソカラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践、昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞、お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開、東近江を本社とし草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号、妖怪市南高校前、電話番号 0748-23-2233 です。以上スポンサーからのお知らせでした。
気にされなくないきゃでございます。
ね、今日はいい雰囲気で、
まあね、ね、あの石のね、ちょっとロマンチックな話もありの、
はいはいはいはい、
100万年の昔の話もありの、
ね、なるほど、ね、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャン、うん、チキンソウル今一からがですね、はい、とっておきの1曲を、ね、棚から一つかみ で、持ってきていただくという、うん、ご紹介していただくというコーナーですけれどもね、はい、マリオ先生には引き続き、ね、お話、ね、聞きながら参加していただこうかなと思いますけれども ね、今日はどういった曲を。
今日はね、はい、まあ、古いようで新しい、はい、昨日おとつい家に届いたばかりの CD を、
はい、
なんですが、
はい、
僕の大好きなムッシュ釜谷津、
はいはい、釜谷津博さんですね、
御年今年70歳になられました。1939年の生まれ、
はい、
まあね、先ほどの石の、ね、
はい、
誕生に比べれば、
はい、
まあ、一瞬の瞬きにもならないような
若者ですよ
まだまだね、
この龍門岩に比べればね
なんですが、っていうところで、
はい、
30周年ですかね、はい、まあ、GS から、
はい、
その前はカントリーウエスタンから、はい、まあ、そういう芸歴がね始まってるわけなんですけども、
はい、
それの、まあ、バースデーも兼ねて、
はい、
アルバムをね、
はい、
作られたんですよ。
新しく、
うん、
はい、
で、まあ、昔の曲をね、はい、リメイクということになっとるんですが、
はい、
まあ、ほとんどがその今の、まあ、現役のミュージシャンとのコラボレーション、は
い、あ、なるほど、いろんな方が一緒にやられてるんです
ね、うん、やってましてね、
はい、
なかなかね、いい作りになってるんですよ。
お
ー、もう、あの、ノーノーボーイとかね、
ノーノーボーイ、
ね、
はいはい、
でもいいかい
って、ね、あなたもカバーしましたね、昔ね。
そうそうそうね、
はいはいはい、
これがね、今井美樹ですよ。
あ、今井美樹。
この間ね、そのドキュメンタリーやってましたよね、これの録音のね。
はいはいはい、
で、まあ、ノーノーボーイって曲はもともとは、その、男の子がね、
はい、
女の子のうちの近くまで行って、はい、今夜はダメなのとか、切ないところが。
そうですね。
ね、で、その録音した時にね、今井美樹がこうソファにそっと座った時に、
はい、
男の子って、なんて可愛いんでしょうねっていうことをね、この歌詞を読んでね、キュンとくるんだよねとかいうシーンがね、なかなかね、まあ、彼女はもう御年どうでしょうね、もう40近くになりますからね、もう立派な ご女性になっておりますんで、そういう男の子のキュンとしたところがね、可愛らしいねとかなんか言ってね、
ノノボーイは、近藤房之助さんも以前カバーされてましたね。
あれはね、またね、あの歌詞の意味をだいぶちょっと履き違えた形で、ね、
ちょっと違う感じになっております
、ね、表現されてます、ね、あれはあれでまたね、聞いていただきたい。
我々はどっちかというとそういう
あっちの方
はいはい、
あとはね、はい、トータス松本、僕も大好きなボーカル、は
い、ウルフルズでございますね、
うん、この人がね、またどうにかなるさ、
あ、
ね、どうにかなるさ、もう今のご時世こんなもんですよ、
そうですね、
これね、いい感じでね、やってるのと、
トータスさんが非常に似合う感じですね、
うん、非常に似合ってます、
はい、
あと変わったところではね、バンバンバン、とぼけた顔してバンバンバンですけどね、はいはいはい、これをね、人とよう、
人とようさんが、
うん、これがまたね、ちょっとキュートな感じでやってましてね、
はい、
あとはあのやはりあのスパイダース、
スパイダース、
ね、坂井正明さん、
はい、
コラボレートはエレクトリックバーチャーですね、
あ、一緒にやってるんですね、
ダラベーナー、どしたら
ベーナーって
やってますね、
スーパーエレクトリックバーチャーですね、
そうですね、これやってます、
はいはいはい、
で今日おかけするのは、
はい、
やつらの足音のバラード、
なるほど、
なぜかというと今日はね、
はい、
やっぱり、ね、化石とかね、
そうですね、
石の話、
石のお話ですからね、
昔のお話ですね、
まあ、まあ、ご存じない方に説明しますと、うん、この曲はそもそもはじめ人間ギャトルズでございますよ ね、
うん、
これの主題歌で、ね、我々が子供の頃でございますけれどもね、うん、はい、もう私この頃曲が子供の時から大好きでね、
うん、
漫画自体がはじめ人間でしょ、
はい、
私名前がはじめなもんですからね、はい、非常に
親近感があったの
かな、そうそう親近感があってね、いつも見てたんですけれどもね大きな何て言うんですか、石でお金の代わりにね、
う
ん、
そうそう
ね、ゴロゴロ転がらしていくんですよね、
小鳥流門岩かもしれない、ね、
そうそう、これも小鳥流門岩かもしれませんよ、
ね、ありますよね、まあ、そのね、あの曲、
は
い、意外と切ない感じ、
ね、そうですね、あの曲はもう歌詞もそしてね、やはりなんていうんですかね、
うん、
まあ、今現代にも歌っていっても、はい、これからも歌い続けていっても、はい、おそらくは、
ね、
いろんなメッセージを感じ取れる、
そうそうそう、
ね、
内容ですよね、大きな意味でね、うん、取れるのでね、
そうですね、
歌でいい曲でいい歌詞、
そうですね、うん、もうこの曲に関してはもう私も、
はい、
私事ですけれども、うん、もうしょっちゅう、
はい、
一人で弾き語りであるとか、
うん、
アコースティックな感じのみならず、
はい、
バンドでも、うん、今までこの十何年の間には何度もカバーさせていただいております、うん、もうレゲエ調にしたりね、してやっておりますけれどもね、うん、
はい、
今回これを誰と、
今日はね、
はい、
これがね、布袋寅泰、
あ、 なるほど。
ホテイさん兄貴ですね、はいはい、僕好きなギタリストですね。意外かもしれないですけど僕ホテイさん好きですよ、
なるほど、うん、まあ、テレキャスターですからね、
テレキャスターですからね、なかなかいい音を出すんですよ、それと、はい、ドラムスがね中村達也、元ブランキー・ジェット・シティですね、もうこれもロックな感じですよ。
そうですね、それでこの雰囲気の曲をどんな感じになるんでしょうね。その
だからねやっぱり今のそのロックな感じとね、はい、昔のその亀梨さんの雰囲気とかうまいことね、
あそうですか、
ちゃんと取り持ってるのが武部聡、これがまたいいプロデューサーでオルガン弾いてますからね。
なるほど、
これはもういい演奏、いい編曲、
なるほど、
うん、いい歌になっております。
なるほど、ぜひとも何方もよしですね。
そうそうぜひともこれを堪能していただきたい。
はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、ムッシュ亀梨でやつらの足音のバラード。
はい、聴いていただきましたのはチキンソーこの1曲からですね、ムッシュかまやつフューチャリングホテイトモヤスで、やつらの足跡のバラードですけれどもね、名曲でございます。
ね
、本当にこの名曲、日本の名曲、もうね、あのよくテレビなんかでね、日本の名曲100選とか言って ね、いろいろやってね、もう今時のなんかチャラチャラした曲ようになってますけれどもね、もうあんな曲を選ぶよりですね、こういう曲やはり皆さんね、選んでいただきたいですよね、もうなんか歌なのかラップなのか何かよくわからへんようなのを選んでないでね。何が名曲なんだと言いたくなる曲をもう省いてね、こういう曲をね、皆さんどんどん日本の名曲100選の中に入れていっていただきたいなと思いますけれども ね、というわけで今日はね、磯部先生を、ゲストでね、1時間お送りいたしましたけれどもね、本当にもうこれもう先生ね、もう曲が鳴ってる間も我々おしゃべりが止まらない、ね、もう先生とお話をしているとですね、もう1時間では番組足らないですね、もう本当にもうあと2時間は必要じゃないかな、おそらくそれでも終わらないんじゃないかと思いますけれどもね、また先生にはね、しょっちゅう来ていただきたいなと思うんでね、またそして面白い話題とかね、また面白い石のご紹介なんかね、来ていただければ、もう本当にあの東近江市の中で、お住まいですけれども、本当にいろんなところで、石のことでしたらもう磯部に聞けというぐらいのね、活動されておりますのでね、またいろんなあのお話を聞けるかと思います、またぜひとも遊びに来ていただきたいと思っております。今日はありがとうございました。というわけでね、もう来週から3月、3月の第1週になるのかな、放送になりますんでね、早いものですよ、もう明けましておめでとうございますから、もう3月ですよ、早いもので、もう春ももうすぐでございますんでね、この雨もやめば、少し暖かくなるのかなと思います、皆さん、まあ、それまで体調を崩さず、春を心待ちにしていただきたいなと、このように思いますけれどもね、また来週、火曜日7時から、もう春の番組として お会いしたいなと思います、今日もチキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、そしてゲストに磯部先生来ていただきました、私初めてお送りしました。また来週も火曜日7時から来てください。お気にさよなら。
チキンソウルの勝手に好きになりました。勝手に好きになりました。皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、チキンソウルの勝手にされました、チキンソウルの今井力でございますと、ね、今日はねもうちょくちょなんか暖かかってね、まあだいぶあの春も近づいてきてるのかなというのと、週末僕ライブ見に行ったんですけれども、来てるね友達がね、言ってましたが、もう花粉が来てるということですよね、僕はちょっとあのそういう毛が今年もないんですけども、あの敏感な人はね、その何ですか、ホールというかライブ会場ですけども、 やはり人の出入りがあるわけでして、誰か持ってきたなと言っておりましたけどもね、まあ、それぐらいあの、まあ、敏感な方がいらっしゃるのでね、まだあの花粉の方の対策もね、していただければなというところでございますが、先ほどね、何ていうんですか、ムッシュの、ね、曲をかけさせてもらいましたけどもね、まあ、やっぱりねすごいですよ、70歳御年70歳というとね、現役ロッカーということでね、でもう自分でもできるかなと思うんですけども、ね、やっぱり先輩でね、ああいう方がいらっしゃると、まだまだやっていかなくちゃいけないことはあるのだという感じでね、思うわけでして、まあ、ライブをぼちぼちとは計画しておるんですけども、まあ、春になりましたらね、ジャズフェスの方が、ありますので、妖怪地のジャズフェスの方に、まあ、皆さん来ていただければなというところになっております。まあ、勝手にね、曲をですね、いつも、チキンソウルのこの一曲で選んでるわけですけども、まあ、3月はね、まあ、4週ですかね、4週あると思いますけども、まあ、ちょっとジャズばっかりを選んで、聞いていただければなという感じで、まあ、できればとっつきやすいやつをね、選んでこようかなと思うんです。まあ、いきなりね、フリージャズでやるとかね、ちょっと突拍子もないのとかね、いうのはちょっと避けようかなとは思いますけども、まあ、それなりにね、有名な曲であったりとかね、いい演奏のやつをね、4週間、一応、考えてみようかなと思うんですけどね、なんせ、ね、曲が多いもんでね、どれにしようかと。かといってね、なんていうんですか、枯葉よとかね、もうスタンダードすぎてもね、これもちょっと面白くないんでね、まあ、それなりのものを、ちょっと選んでみたいなと思いますけども、まあ、ジャズもまた、楽しんでいただければなと思いますが、あとはまあ、先週からですね、先週からじゃないね、先週ね、まあ、いろいろ大変でしたよね。もういきなり来て、はじめがいないという状況がありましたんでね。その辺の弁をですね、もう当人からちょっと喋っていただきたいと思います。アナログボックスのはじめさん。
どうも。
はい。
何でしょうか？
もうあなた、先週、これです。
そうですよ、ね。もうね、バタバタでございます。
バタバタですよね。
ね、まだ番組が、
はい。
だいたいいつも、まあ、7時からの番組でございますので、はい。だいたい6時過ぎには、
はい。
だいたい局に入ってることが多いわけですけれども、ね、まだその時点で私、瀬田に
います
ね。ここは妖怪地、ね、東の海市ですけれどもね、
はい、
まあ、車で大体、そうですね、瀬田、草津あたりからだと、早くて40分から45分、
ね、
まあ、場合によっては50分から1時間かかるところでございますけれども、6時過ぎの時点で瀬田にいまして、まだ動けない状態、はい、そしてそこから、まあ、移動しまして、行った守山の方に移動しまして、そしてそこで全ての用事が終わった時点で、火曜の7時は勝手に仕上がれっていう声が聞こえてきましたので、
ね、初めが勝手に仕上がれやったね。
そうそうそう、もうどうしようもない、
ないですね、
これはこれから向かったところで、
どうしようもないですね、
どうしようもないなと、はい、いうことで
大きいさやな
さやなになってそして番組が始まる直前まで何度もこう、力さんの方にメールを送ってたんですよ、ね、もう今日はやはり無理そうなんでお願いできますかという最終のメールを送ったきり、ね、返事がないと、
はい、
これはひょっとしてそのままスタジオに入りしたなとい
いしてましたね、
ということで、はい、でオープニングを切ったら、まだ初めの方が来ておりませんのでこれは最後のメールを見ていないなと、
ね、
慌てて私天の声にもメールを送ったんですがそこからも返事が来ない
いかに電話をねちゃんと持ってないかちょっ
とどうしようとこれはもう
携帯を携帯してないからね
お二人ともまだ来るもんだと信じてらっしゃると、はい、まあ一応ね、
うん、
これはもう間に合わないということをどうやって最初番組にメールを送ろうかと思ったんですけども、
それも手やったと思うけどね、
思ったんですけどそれもね、あれなんでね、どれでしょうかね、思って、まあ、お休みさせていただいたということで、ね、非常に申し訳ございません。本当にもうそういうことのないように気をつけたいなと思うんですけれども、
ね、いや、まあ何が起こるか分からへんからね、世の中ね。
先週こっちは雪降ってました。そして
先週雪降ってましたよね確か。
若干降ったのかな。
若干。あ、そんなもんですか、うん、
ちょろ、
はい、道に影響とかはない。
まあないない。
ああ、そうなるほどね。
もう最後の雪かなとか言いながら降りました
な。ああ、降りましたね。そして一点今週は雨ばかりになりそうなんでしょう、うん、予報も今週はずっと天気あんまり良くないんですよね。そうそう、
週末まで。
週末もダメです。だから木曜、うん、まあ、これもね放送切ってらっしゃる方日曜日ですので、うん、結果をご存知だと思いますけれども、ね、今現在2月の24日にこれ収録しておりますが、明日だから25日も予報では天気は良くない。
あ、そうです。
26日だけちょっとマシで、うん、あとまた27、28あたりも良くないんだったかな。あ、じゃあごめんなさい、そうですね、うんうん、そんな感じの天気予報です。まあ、週間予報ですからもちろんそんなにバッチリ当たるかというところですけれどもね。
まあね、うん、まあ、世界というかね、石の瞬きから比べれば、
うん、そうですよね、
今のこのね雪が降ろうが、
そうそうそうそう、そういうこと
です。石は降らないけどね、まあまあ、大したことないですよ。
本当に一雨ごとに、春が近づいてるのかなという気もしますけれども ね、本当に、まあ、ただあのやっぱりあの車とかがね危ないですからね、はい、やはり滑ったりね、
うん、
すること多い
ありますからね、はい、気をつけましょう。
そうです ね、まあまあ近頃ライブ、ライブ、私ライブ会場にも行ってないので、
あ、なるほど、ね、
もう年末の、大人の日以降、うん、はい、私ライブハウスに足を踏み入れてもいないので
いない、ね、
ちょっともうみんなに忘れられてるんじゃないかなっていう心配をしてるんですけど、
ね、そろそろ
そろそろ ね、もう誰も僕のことなんて覚えてないんじゃないかなって思う。
まただきやからね、人の心もね、
そうそうそうそう、ね、移り気ですからね、それでまあどうなんかなと、ぼちぼちちょっと一回何か
何かした
りしないとなとは思ってるんですけれどもね。まあまあ、アナログボックスの方はまだちょっとね、うん、
はい、
メンバーいろいろと事情がありまして、うん、なかなかこうちょっと前に進める状況ではないので、ああ、まあまあこそこそと、暇を見つけてレコーディングを少しずつ進めていく以外にちょっと今はないので、ね、ライブはちょっとねしばらくできそうにないんですが、
ね、
うん、まあ、4月にね、うん、オファーは来てるんですよ、ライブ自体はね。正直なところ、はい、これをなぜ放送で言ってるのかよく分かりませんけれどもね、まあ、でもアナログボックス的にはちょっと無理なんで、また何か別ユニットでということで考えてはいるんですが、はい、まだ何も結果、ね、答えが出ないので、
ね、
どうしようかなと思って、僕らも今一からと相談だ、
ね、僕は僕もかなりそのだいぶ詰まってますよ、もうすでに、一つちょっとこ半分断り加減で、バンドでは出ませんがみたいなので、それはもうね、それはね、それでね、ちょっとね、なかなかちょっとドキドキするような人がしますよ。日本のロックの層もね、ムッシュの次の世代ぐらいですかね、のロックギタリストではやっぱり有名どころというかね、まあ、マニアにはたまりません
から、
っていう方が、ちょっと片手にやってこられるんでね、一応ね、私も出るのは出るんですけどね、今のところ前説ぐらい。
前説でね。
はい、どうもみたいな感じで。ハクラベリーようこそみたいな。
カンカン石持っていたじゃないですか。
そうです。カンカン石やったけど、なんちゅう名前やったっけね。
サヌカイトやったかな。
サヌキの。
サヌキの。
サヌカイトです
。カイト。カイトってタコじゃないよね。
違うんでしょうね、おそ
らく。ね、カイト。
サヌカイトです。
カイトね。あ、そうそう。そういう、地方の名前がつくもんね、これね。
うん、
そうです。前、福井にいた時とか。
はい。
福井サウルスやったっけ？
福井サウルスでしたかね。
ね、あの恐竜のね。
そうなんですよ、恐竜博物館っていうところに行ったんですよね。うん、ね、そうすると、その福井で見つかった化石から、確か福井サウルスでしたか
ね。福井サウルスやったと思います。
そうなんです
ね。ね、
うん、
だから、まあ、土地土地にね、あるわけですからね。なんか見つけなあかんね。ね、
何かを見つけたいですね。うん、
で、まあ、なおかつ自分の名前つけるとかね。
あ、いいですね。
うん、あ、星はそれができるみたいね。
ありますね。
ね、
あの命名権というんですか。
そうそう、命名権。なんか中華料理
屋さんみたいです。
なってるけどね。
命名権ね。
羊さんがいるんですから。そうそうそう。とかいう話もあるんです。
違いますね。
ね、今日喋ってんからこんなことばっかり。
今日あんま喋ってなかったですよね。
言うてもなかなか喋れへんよ。あのね。
やはり先生の。
先生のね、お話を聞いてると、ね。
マシンガントークの。
マシンガンね。ね、合間を縫おうと思うとね。
そうですよね。うん、ぶつかりますからね。
そうそうね、一応僕もミュージシャンですからね、音のぶつかるところは避けてね、まあ、できるだけハーモニーは、ね、大切にしてね、
そんなこと考えたらほとんど間がなかったですからね先生の場合はもうあれが先生の魅力でございますからね。もう今日おそらくね、メインパーソナリティである私よりも、
はい、
たくさん喋ってらっしゃったんじゃないですか、
まあ
それがまたいいところですね。ま
あ、そうですよね、まあ、半期に一度のとか ね、 そんな感じですね。
本当にあの個性的な方がね、毎回あの勝手に東海には登場しますので ね、 ね、あのまたね、いろんな、
まあ、春とかになればね、またイベントごともありますよ ね、 そうですね、また来ていただければなという感じもするわけですけども。
そうですよね、うん、楽しみですね。暖かくなるのは楽しみですね。
暖かくなるの、ね、
え、
え
蚊が一個多かったですよ。
暖かく、あれ暖かく
そうそうですね、
暖かく、
暖かく言うたからね、あなたさっき、暖かく、暖かくっていう方が難しいですよ、
ね、すごい ね、 ね、あのなんかラップな感じになってき
て
ね、
私あの知ってる人がね、うん、あの慌てて喋るある時に、ね、はい、手が多くなるんですよ。
手、
ほう、あのちょっとこうこうこうやからこういう風に言うてててててって言われるんです
よ。言うてててやね、
言うてててててって言われるんですよ。かなり手が多い、ね、言うてててててなーって言われるんですよ、
口癖っちゃ
う、ね、そうそうそう、面白いですね、人それぞれですもね、
まあ、こんな感じ ね、 ね、 しますね、今日はもうあのもうマッチングアントークにミス、もうね、
そうですよね、
もうやられた2人でございます。
そうです、そうです、そうです、本当にもう
ね、 ね、まあ、こんな感じで
マリオ先生の勝手に仕上がりみたいになってましたね。
そうですね、初めが勝手にされました、
ね、なんとすごいのはね、ああ話が終わりかなと思ったら、うん、それに関連した話がまた後から
出てくるんですね。
また出てくる、
そうです、
違う話につながっていくんです、
ね、芋づる式とはこのことです、
ね、
ね、ね、本当にでもあの個性で、そしてあの、ね、知識で、うん、ね、あのキャラクターで、うん、ですから、はい、やはりそれはテレビもほっとかないですね。
ね、あの、まあ、マリオ先生はまだ来ていただきたいなと思いますので、はい、まずは、まあ、次はもう3月入っておりますの で、
そうですね、来週、次の放送が3月の2日ぐらいになるんですかな、
2日ぐらいでまた中途
半端3日かな
っていうか、ね、はい、あ、そうか、3日となったら端午の節句、
あ、そんな
端午の節句じゃないね、ないです、桃の節句です、
桃の節句ですね、はい、
あね、うちの、 あの姪っ子三姉妹おりますんでね、また何か持っていかなくちゃいけないからと、
賑やかなことでしょう
ね、 ね、持っていかなくちゃいけないようなことを今確認いたしましたところで、
はいはい、
まだ来週、放送を聞いていただきたいなと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさんとチキンソウルの今井力でお送りしました。それではお気に、
さよなら。